ちは。プロジェクトディレクターの石川由加子と
編集者ライターの杉田真理子です。この番組は年というテーマが好きで好きでしょうがない2人が年に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
年をテーマに国内外のプロジェクトやトレンド、本、雑誌、スポットなど毎回気になるテーマを一つ取り上げてフリースタイルでおしゃべりしていきます。
今回は思い入れのある街をカクテルで表現してもらう企画の第3弾です。フードコミュニケーターの岩田康弘さんを迎えして南三陸町のカクテルを作ってもらいました。
Good news for cities。
はい、では今回は、フードコミュニケーターの岩田康弘さんにゲストに出演していただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
都市カクテル企画ということでカクテルを作ってきていただいてるんですが、まず岩田さんの簡単な自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい。私ですがフードコミュニケーションという領域で活動していまして、まあ、食と人を結びつけていく食の裏側をこう人に伝えていくそんなお仕事なんですけど、その中で日本の農産漁村地域と海外のシェフをこうつなげるシェフインレジデンスっていうようなプロジェクトをここ数年間進めてきてまして、今ちょっとコロナの影響で止まってたりするんですけど、世界の食なんかそれを伝えていくっていうそんな仕事をしています。
ありがとうございます。シェフズインレジデンス、
はい、
シェフインレジデンス、言い方合ってます、はい、シェフインレジデンス、はい、すごい面白そうだし美味しそうだなと思ってるんですけどなんか何週どれくらい滞在するんですか？大体
大体1ヶ月間くらいですね。ただ、はい、もう人によっては、はい、もっと長期いたいっていう人は長期いていただくこともできますし、
その食のジャンルとかは何かあるんですか？
ないですね。そこで言うとないんですね、はい。
でも現地の食材を使って何か作ってもらうみたいなお題が一応あるんですよね。
そうですね。なんかただまあフリースタイルが一番面白いかなと思っていて、唯一の縛りとしては地域食材を使って、その異文化の食文化が混ざり込んで食文化がこうアップデートされていくみたいなことを期待してたりはします。
なるほど。
岩田さんはシェフだったんですか？
いや、全然シェフではない
です、ね、シェフではない。あ、じゃあ料理のバックグラウンドとかそういうのがあったわけではなくっていう感じなんですか？
どちらかというと強烈なそこへの憧れがあったという感じですね。
あ、そのように食べ物を作りたいっていう憧れがあったってことですか？
そうですね。
じゃあ食べるの好きなんですね。食いしん坊なんです
ね。
好きですね。
なるほど。
食べ物もなんかいろんな、職種として関わりがあるなと思っていて、その作る側のシェフだけじゃなくて、コミュニケーターっていう言い方されてますけど、その食と人をつなぐコミュニケーションであったりとかプロデュースの部分であったりとか、なんか今こうフードジャーナリズム的ななんか食についてこう書いたり発信したりする人たちがいたりとか、あとなんだろう、なんか いろんな関わり方があるなと思って面白い分野だなと思っています。でなんか食ってやっぱりこうなんか場所とどうしても切り離せないものだなとも思っていて、今そのグローバル化の関係で全く関係のない土地にね、なんか輸入された食品とかも自由に手に入るような時代になった とはいえ、やっぱりなんかその生産者がどこにいてどんな気候でどんなものができて どこにどんなこう食文化があるのか、すごい場所と紐づいてるものだと思うので、なんかそういうところもカクテルと一緒にお話ししていただけたら嬉しいなと思ってます。
はい、
はい、じゃあオリジナルカクテルのネーミングをどんなカクテルなんでしょうか？
ですね、オリジナルカクテルの名前が三陸コースタルオリジンっていう名前になるんですが、
三陸コースタル、
はい、というのも今実はそのシェフインレジデンスっていうのを進めていた地域っていうのが、宮城県の南三陸町という
はいはい、
宮城県の県北エリア、農産漁村地域になります。
うん
はい、
で、そこで、まあ、海外のシェフたちがこう来てくれたときに、地域のお母さんのお家をこうお邪魔させていただくこととかがあって、
うん、
で、その中でもう今こう、先ほどもちょっとお話に出ましたけど、グローバリゼーションの流れで、その地域の食っていうものもどんどんこう確立化されてきて、まあ、西洋化されてきていて、その土地ならでは の, その郷土料理みたいなものもどんどんこうなくなってきていたっていうのがあって、うん、そこでそのシェフたちと回って見つけた郷土料理の中にタコの桜入りっていう料理があったんですね、
はい、
でそれっていうのが、まあ、南三陸町ってすごいタコが有名で、
はい、
まあ、そのタコの話一つするだけでもすごい面白いんですけど、
してほしいしてほしい、
本当ですか。南三陸町って、まあ、わかめとかすごい取れる地域 で、
うん、
でアワビとかも昔からすごい取れて、
はいはいはい、
本当に海にこう忍び込んでアワビ取ってちゃうような悪い人たちがいたりとかっていう、まあ、歴史があったりするんですけど、南三陸町のタコっていうのがそのもともとアワビが地域のワカメを食べるらしいんですね、
うん、
でそのアワビをその地域のタコが食べてる、
はい、
なんかそのアワビとワカメってまあ言ったら日本のなんか和食のその本当に根源的な下支えしてた食材を食べてるタコみたいな、もう旨味が凝縮されてる
確かに、はい、
そのタコを使った本当郷土料理、その土地ならではの食べ方っていうのがあったっていうのがまずすごい面白くて、
うんうん、
でその、まあ、タコの桜入りに戻るんですけど、そのタコを包丁でバンバンこう叩くと、
うん、
で細かくまあ、ミンチ手前くらいの細かさまで崩していって、まあ、それをフライパンの上で炒めるんですけど、
うん、炒めるんだ、
はい、タコってちょっと赤っぽいというか赤紫っぽい色してるじゃないですか、
うん
う
ん、
はい、
あれに火を通すとどんどんその色素が出てきて、
うん
うん、何でしょう、まあ、液体もこう出てきて、
うん、
いわゆるちょっと桜色っぽい液体がこう出てくるんですね、
う
ん、
はい、
でそういった赤紫っぽい液体が出てきたところに大根をスライスしたものをこうバンバン入れていくんです、
うんうん、
はい、
でそれをまあ合わせて、これはご家庭によって変わるらしいんですけど、そこに対してお醤油をかけるか塩で味付けするか違いはあるんですけど、うん、まあ、すごい簡単なそのタコのミンチと大根のスライス、
うんうん、
それを合わせて、まあ、タコの桜入りという郷土料理がありました。
うーん、美味しそう。
でなんかこの過程でこれを、まあ、来てくれたシェフたちと一緒にレシピとかそのヒストリーとかを学んでる時に、そのスライスした大根の残り汁というか、なんかそのスライスした後にこう汁が残ってしまったんですね、大根の、
うんうん、
で当時来てくれてたイスラエル人のシェフが、この汁でカクテル作れるよっていう話になりました。
大根汁で、
はい、
タコと取った大根汁ってことですよね。
いや、大根の方に限るんですけど、そのスライスして、あ、はい、大根おろしとか作った時の汁が残るとかっていう、はいはいはいはい、
出ますね、汁
はい、でその大根の汁と砂糖を加えて、でちょっとアイスで混ぜてっていうのが、その場で即興でできたものなんですけど、
うん、
でそこに対してちょっと今日カクテルっていうお題だったので、はい、まあ、どういったリキュール合わせるかみたいなのを改めて、そのイスラエル人のイスラエルシャーさんっていう料理人なんですけど、
うん、
彼になんかカクテル、あれをもうちょっとカクテルっぽくするんだったらどうかなみたいな話をした時に、
うん、
一緒に彼らと一緒に回った近辺にある日本酒酒蔵があって、そこ の, 男山本店さんっていう酒蔵があるんですけど、
はい、
そこの蒼天殿っていうお酒を、まあ、みんなすごい気に入って、
うん、
まさに蒼天殿だよ、 総天然を加えたらもう間違いないよ。
日本酒ですかそれ。
はい、日本酒です。
あ、日本酒なんだ。はい、美味しそう。
美味しそう。
うん、渋いね。うん、
だからなんかその三陸っていう漁師町なんですけど、その漁師たちが蒸留酒ほど強くないアルコール度数で豪快にグイッといけるような、うん、まあ、カクテルになるんじゃないかなっていうような話で、三陸コースタルオリジン、
うん、
郷土料理のそのオリジンからインスピレーションを受けて、ちょっと海外のシェフと試作してみたカクテルみたいな感じですね。
飲んでみたい。
面白いですよ、すごく。
なんか飲んだことのないような味な気がしますね。
大根の汁、ソースとかならわかるけど、カクテルに使おうって発想はあんまりないかもしれないね。
確かに。
辛みの後に甘みが追っかけてきて、で多分そこに日本酒を加えると、ね、うん、程よいアルコールの、なんて言うんでしょう、
うん、確かに体にも良さそうな気がしますね。
ちなみにそのあのイスラエルの方は南さんこのシェフズインレジデンスをした理由というか、なんで日本にいらっしゃったんですか？
そもそもの和食っていうのがユネスコの世界向け文化遺産でしたっけ、なんかそういったのに登録されて、はい、日本の、まあ、食全般がものすごく興味が、その料理人にとってはあの対象となっていて、興味の対象になっていて、
うん、
その中で農産漁村地域だったよりその地方の食文化っていうのってものすごくその料理人からしたら喉から手が出るほど知りたい領域、ただそこに対して の, そのコーディネーションとか、まあ、誰かがその農産漁村地域を案内できるっていうのがなくて、うん、なんかそんなことをあの悶々としてた時に今回のプロジェクト、まあ、してくださって、うん、あ、これはもうまさにあの僕が学びたかったことが学べそうみたいな感じで参加を決めてくれましたね。
うん、確かに必要、なんかかなり需要がありそうなプログラムだなと思っていて、その東京でシェフズインレジデンスするんだったら別になんかコーディネーションなくてもいけるじゃないですか、
うん、
多分もういろんな、なんかね、レストランとかもあるし、でもなんかまさにこう産地に実際にこう作っている現場に行ったりとか、より深くその日本酒の原理みたいなのを受け止めたいと思ったら、やっぱりこうみんな田舎だったりとか僻地に行くと思うんですよね、興味のあるシェフたちは。でも言葉が分かんなかったらいけないし、車がなかったらいけないしとか、そういうこう障害とかもあると思うので、すごい面白そうだなと思います。なんか私中国に行きたくて、最近中国の田舎にすごい行きたくて、小選民族のが作ってるなんか発酵食とかお酒とかがすごい気になるんですけど、いやー、行けるの、なんか一人で行ける気がするみたいな、コーディネート欲しいなみたいな。
そうですね、なんかその人の行き来がもう一回こう自由になった時には、なんかそのシェフインレジデンスっていうのも横展開されるべきくらいにちょっと思ってたりはして、
うん、
あのやっぱりその不一か確一かの方向から、よりなんでしょうね、もうちょっと世界って多様だったよねっていうのを、その食の観点からしていける、なんかそういう可能性は秘めてたかなっていうふうに思ってるので、
うんうん、なるほど、
はい。
やっぱりそういったこう課題意識みたいなのがもともとのなんかモチベーションとしてあったりするんですか、その食べ物が好きっていうこと以外に。
なんかそうですね、なんでしょう、社会課題、なんか食に関して言うと、多分理想のあり方って地産地消で、いかに、まあ、今あのグレタさんとかがすごいあの強烈なメッセージを発してたりしますけど、はい、
うん、
あのいかに炭素排出を防ぐかみたいなことを考えていくと、やっぱりその地域で作ったものがその地域で消費されて、で、まあ、その中で地域の食文化も守られていくみたいなことがある種、まあ、あってもいいよな、
うん、
で、まあ、そういった時にその農産漁村地域ってまさにその一次産業の下支えをしているところなので、なんかそういった 海外の人たちの新しい視点とかが入っていくことによって、まあ、割と地域の人たちって、
うん、
なんて言うんでしょう、自分たちのことちょっと卑下してるというか、
うん、
地方なんてみたいな感じで言ってるんだけど、なんかその21世紀っていう時代は逆にその地方なんだよっていう、こう自信を、世界のそういったシェフたちのコメントもこう取り入れながら、なんかこう自信を持ってもらいつつ、うん、なんかうまくその地域のプレゼンスを高めていけたらなみたいなところが結構根幹にあってのプロジェクトだったりはしますね。
実際になんかやっぱ1ヶ月で来て帰っちゃうっていう状況だと思うんですけど、海外のシェフと彼らがまあ地域に資産として残していくものみたいなものっていうのはどういったところにあるのかなみたいなのが気になってて、
はい、で言うと、うん、毎回その彼らにその1ヶ月間くらいこう滞在してもらった後には、まあ、その1ヶ月っていうある種彼らにとっては日本の地域のリサーチだったとして、
うん、
なんかそのリサーチをもとに、じゃあどういったあなた方その料理人として料理をこう提案できますかみたいなところで、
うん、
新しい郷土料理として彼らが考案したレシピっていうのが地域の人たちにこうお披露目されるという、
うん、
でそれも最終的にはちゃんとこうレシピブックになって、そのただ手順だけではなくて、どういう彼らはその滞在の中で感じたことが、どういうことを感じて、どういう視点でそのレシピをこう構成していったのかみたいなプロセスも含めて地域の人たちにお届けしているという感じですね。
ああ、そうなん
だ。いいですね。
うん。その本を見たいですね。
その地元の人と一緒にこうご飯会とかしたりするんですか？
そうですね。まさにその最後の1ヶ月滞在が約終わった最後の方の週では、その彼らが考案したものをみんなにこう振る舞って、うん、地域の人たちが、うん、まあ何でしょうね、もちろん全部が全部彼らの口に合うわけではないんですけど、
うん、
なんかそういう合う合わない関係なしに、なんかあこういう視点で海外の人たちって考えるんだねとか、うん、こういうふうに地域が映ったんだみたいなことをみんなでこう楽しみながら、
うん、
今までこう地域の中でも出会わなかった人同士が一度にこう返して会話をするっていったことに一つ意味があったかなみたいなことは思ってます。
うん、
言葉が通じなくてもみんな食べますもんね。
なんかそのディナーのこうイメージをするだけでも楽しそうだよね。
楽しそうだし、お腹も空いてますね。
ちなみに今南三陸ですよねで、
はい、
場所をやられてると思うんですけど、その南三陸と出会ったきっかけというか、そこで始めたきっかけみたいなもの、はい、何かあったんですか？
そうですね、出会ったきっかけとしては、南三陸町って多分多くの方がこう聞いて、
うん、
東日本大震災の話がこうひもづいてくるのかなと思っていて、はいはい、まさにその南三陸町って津波で町が一掃されてしまった地域で、
うん、
その中で町が一体となってこう新しい社会モデルを作っていく、なんかそういったことを掲げていて、なんかそこのコンテクストというか、そこの文脈、またグレタさんの話になるんですけど、なんかこう社会の分岐点とか、社会がきっと変わらないといけないタイミングで、
うん、
まあ、そういった東日本大震災があって、こう南三陸町が改めてその新しい社会モデルとして循環型社会とか、こう命がこう巡る街みたいなことを訴えていった時に、多分なんかいろんなこう日本の中でもこう地域がある中で、こう南三陸町ほどそういったメッセージが届きやすい地域というか、その、うん、本当にこう社会実装できて社会に対してこう、うん、届けていける文脈がある地域ってここしかないんじゃないかなっていうのを知って、
うん、
ちょうど、まあ、南三陸町もその都市部で働いてた人たち一こう個人をこう取り入れて町ぐるみをこうしていこうっていったような流れがあったので、
うん、
そこに自分も手を挙げて南三陸町に入って 行ったっていう感じにはなります。
今南三陸とかってどんな感じなんですか？その津波で流されちゃったエリアとかはだいぶ町がまた戻ってきてるっていう状態なんですか？
そうですね、なんかもともと海の近くに震災前はお家とかがあったりしたんですけど、津波があった後からはこれはちょっと都市開発とかに関わってきたお二人の方がもしかしたらお詳しいかもしれないですけど、なんかその、津波がまた起こるかもしれないっていうリスクを回避するために、町の在り方としても住む場所とその商店街というかその商業エリアがこう、二分されちゃったんですね。で、そのお家は全部その割と山の方というか海から離れたところにこう、移って、商店街とかその何か物を買うみたいなエリアは割と海近にこうあって、で、どちらも徐々にというかまだ工事中の場所も探検されるんですが、こう営みがちゃんと成り立つレベルまでは回復してきてるかな。
コースタルカクテルでしたっけ？
三陸コースタルオリジンです。
三陸コースタルオリジンの話に戻すと、なんかそのリキュールがお酒っていうことだったんですけど、じゃあ色的にはなんか白いお酒みたいな感じなんですか？
まさにそうですね。やっぱり大根の汁とお酒がメインの液体部分になるので、何でしょう、濁り酒というか、白く濁った感じの。
なるほど、
色合いにはなりますね。
なるほど、日本酒の大根おろし汁割りみたいな感じな
そうですね、まさに。
なるほどなるほど。なんかみんなとなんか飲んでみたいなと思うんですけど、どんな人と、もしその岩田さんがそれを誰かに振る舞うとしたらどんな人に飲んでほしくて、どんなシーンで飲んでほしいとか、そういうのってありますか？
そうですね、なんかこれ自分もちょっとこう考えてて面白いなと思ったのが、タイトルがアーバンカクテルじゃないですか。
はい。
でも僕がいるのってすごいルーラル、対極なルーラルだなと思ってて、ただなんかそのアーバンってなんだろうとか、なんかそのルーラルってなんだろうとか、その、アーバンって僕辞書で調べてみたんですけど、
はい、
なんか都会的なとか洗練されたとか、なんかその洗練されたってじゃあ何なんだろうとかってこう考えていくと、結構ね、今こうコロナでそういう価値観のパラダイムシフトみたいなのも起こってるのかなと思ってて、なんかその結構都市部の人が地方に恋焦がれるというか、地方の方がすごくいいんじゃないかみたいな、なんならこう移住したいとか、こうフルリモート体制控えた地方に移るぞみたいにこう言ってる友人とかもいるので、なんか そういったことを踏まえると、なんか、ちょっと質問に戻るんですけど、と何でしょう、アーバンエリアに今いるけど、こうルーラルエリアに恋焦がれてる人たちに、なんかその漁師町をイメージしながらこう飲んでもらったりすると、よりなんでしょうね、もう気づいたら地方に移住してるみたいな
美薬みたいな感じ、
惑わす薬
惑わすお酒、
はい、
あ、いいですね。なんかお酒のあてとかあったらクイクイ飲めてしまいそうですよねそのなんかパラダイムシフトっていうのは本当その通りだなと思っていて、その都市と田舎のなんか定義みたいなのもたくさんいろんな学者がいろんなことを言っていて、それは地域にもよって違うし、コンテクストにもよって違うので、これだ、定義はこれだっていうことはすごい言いにくいなと思うんですけど、その洗練されたっていうことをおっしゃっていたじゃないですか。で、その今までその都市文化っていうものが、そのいろんなこう交易の中心であったりとか、いろんなこう情報が入ってきて、いろんなこうコンペティションがあって、だからこそこう洗練されてきたみたいなのが、今インターネットの登場であったりとか、もう 交通技術の発達であったりとか、それは別にもう田舎でもできるみたいな時代になりつつあるのかなと思っていて、その別になんか田舎にいたとしてもおしゃれな子いっぱいいるみたいな、別にインスタとかで見れるし、わざわざ渋谷に行ってそのこう感性を磨かなくても、もうなんか普通にちっちゃい、それこそね、宮城県の村とかに住んでいたとしても、なんかその入ってくる情報量とか、そのね、オンラインでも服買えたりとかするじゃないですか、うん、そういうところがあるのかなと思っていて、そのパラダイムシフトの中でこれからその日本の都市、地方都市、田舎、地方みたいなものがどう変わっていくのかみたいな、すごい気になりますね、
うん、うん、なんか自分一応イタリアの方の、スローフードって、
あ、はい
はい、スローフード協会っていうところが作った大学に在籍してたことがあって、
うん、
なんかそこでその美味しさの定義みたいなことをスローフードはよく言ったりするんですけど、
うん、
一つはそのやっぱりその味覚としてこう美味しいと感じられる部分が強いんですけど、もう一つスローフードが強調して言ってる部分っていうのが、その土地との結びつき、
うんうん、
あとはその土地の人たちと一緒にこうコミュニティとして食する美味しさみたいなことを、うん、まあスローフード的なそのポジションを取ってのそういった部分もあるんでしょうけど、なんか自分もそこにすごく共感してる部分があるというか、
うん、
何かその土地のコンテクストをしっかりこう拾った食べ物、そこに地域との結びつきがある食べ物を食べた時って、
うん、
多分なんだろう、南三陸町でミシュラン三つ星の料理がデリバリーで届いたとしても、なんかそこまでの感動ってないんじゃないかなとかっていうのを思ったりするんですよね、
うん、
なんかそういう意味でそのなんか地方というかその土地ならではみたいなことはすごい考えていきたいな、
うん、そうですよね、本当にその通りだと思います。なんか私も最近その地方とか田舎への憧れみたいなのがどんどんこう増え始めていて、まあ、食も好きなので、最近知り合いに教えてもらって、なんか中国の YouTuber でおそらく四川に住んでいる女性で、もう何でも作る子がいて、まあ、食べ物中心なんですけど、なんか綿をコットン自分で作って、布団自分で作ってしまうみたいな子で、すごいこういい感じに今っぽい感じにビデオ撮って YouTube にアップしてるとなんかその子がもうなんか料理するたびに外からこう積んできたりとかで、なんかこうザリガニとかこう捕まえてきたやつ、近くの田んぼで捕まえてきたやつとか、ないものがあったらご近所さんとなんか物々交換とかして、そのなんか撮ってる姿とかもなんか描かれていて、これはやっぱりその都会にはなかなかない感覚だなって、そのプロデュースがされるものと作るの距離がもう本当に近いというか、うん、一緒みたいな、
うーん、
羨ましいなと思いますね、
うん、はい、だからなんかあれなんですかね、一つこうシフトしてるものがあるとしたら、なんかやっぱりこう消費で多分20世紀って加速してきたと思うんですけど、
はい、
なんかもう一旦ここで自分がこう、まあ、今の話で言うとちょっとこう身体性を帯びながらこう何かを作って、なんかそれを何でしょうね、個人として、まあ、もしくはコミュニティの中でこう楽しむというか、なんかそういったところが次なのかなみたいな。結構南三陸町も移住者いるんですけど、
はい、
なんかそういう多分いろいろ人生の中でこう考えてきてたどり着いたのが多分自分で何か作ることだったみたいな、
はい、
なんか放牧豚育ててるおじいちゃんとか、
うん、
なんかその、まあ、放牧で羊やってる方とか、まあ、ワインもそうですし、うん、なんか結構こういろんなこうキャリア築いてきたけど、なんか着地点がそうやって何か地域と関わりながら自分たちで何か作るみたいなところに来てるのがなんかすごく面白いし、見てて気持ちいいし、自分もなんかゆくゆくはそういう本当に今は なんかプロデュースみたいなところにいますけど、作るっていうところにも関わりたいなみたいなことは思ってたりしますね。
うんうん、そろそろ30分ぐらい経ちましたが、
もう早い。
なんか他に話し足りてないこととか、もっと話したかったこととかってありましたか？
あ、そうですね。なんか地方いいよねみたいな、その話し足りなかったことじゃないんですけど、なんかそのアーバンっていうテーマの中で、うん、なんかやっぱりそのね、従来の意味でのアーバンだと多分ルーラルって踏まれなかった、踏まれないっていうか、まあ、全然別個のものだと思ったんですけど、なんかそういうアーバンの文脈でもちゃんとこうルーラルをぶつけられてる感じが、なんかちょっとこう時代もシフトしてるのかななんていうふうに思ったりしましたね。
そうですね。ゆかこ氏はこういうなんかルーラルへの憧れってあったりするの？
でも地方だからっていうよりかは、やっぱさっき言ってたみたいに何か消費するってことにもなんか限界を感じて、何か自分が生み出していくことへの欲求みたいな、多分なんていうんだ、都市に住んでると多分出始めるんだろうなとは思ってて、そういうことが環境条件としてできる場所っていうと、地方的なる環境条件の場所を選んでいくんだろうなみたいなのはなんか感じている、うん
うん、
その境界っていうのはやっぱ移動もいろんな手段が増えてきてたりするので、なんかもっと確かに多様になっていくんだろうなみたいな、
うんうん、
今話を聞いてて思いました。
そうですよね、うん、なんか私の中でもともとルーラルとアーバンって一緒にこう成立したものだった、うん、もうその最初から一緒、ニコイチだったみたいな、うん、どっちもなくならない存在だったと思うんですけど、今その都市での消費っていうものがあまりにも過剰になりすぎていて、そのルーラルの方が疲弊していたりとか、それこそ自分そもそも人が住んでいないっていうことになってしまったりとか、いろいろこうアンバランスが生まれているんじゃないかなと思ったので、なんかそうみんなでその大根汁の今週の大根汁割りを飲みながら、うん、そういった話を、ね、したいなと思いますね、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今後もこの番組では都市をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です。
次回もお楽しみに。